四旬節第二主日、イエスの姿が変わる場面が福音朗読に選ばれました。イエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。この様子を皆さんは復活の栄光を垣間見せてくれたと、そのようにどこかで聞いたかもしれません。今年はそこにもう一つ付け加えたいと思います。誕生日が巡ってきて53歳になりました。あちこちで誕生会を開いていただきました。長崎で視聴覚障害者の視覚障害者のために翻訳ボランティア活動をしている声の奉仕会マリア文庫で、ここでも言われていただいたんですが、挨拶してと言われたので挨拶を次のようにまとめました。53歳になりました。上等なカステラに御三焼きというのがあります。私も今年は御三焼きになって、上質で上等な仕事をしたいなと思っていますと、そう言ったわけです。きっと皆さんにも53歳だった時、53歳を迎える時があると思います。経験も積むし、人の助け、あるいは人望も得られるようになる時期だと思います。その時期を田平教会で迎えることができました。ぜひこの1年、この量というよりは質を求めて仕事をしていきたいと思っております。さて、福音朗読です。イエスの復活は輝かしい今日の場面に ふさわしいわけですが、復活の栄光のその前にあるものを見ないで今日の場面を語ることはできません。イエスの復活の栄光はイエスの死によってもたらされるものです。この視点を今年は皆さんに一つ付け加えたいと思います。イエスの死はどのようにして復活につながっていくのでしょうか。言われるまでもなく、イエスご自身が死と復活を予告し、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長律法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっていると言われたのです。しかし、人間の頭でイエスの予言を理解することは不可能です。イエスの言葉を人間の力で理解できるのであれば、誰がイエスを死に追いやったりするでしょうか。イエスご自身が死んで復活し、ご自分の言葉を証明してくださったので、ようやく力不足の人間も理解が及んだのです。それでも理解しようという努力は絶えず必要です。そこで一つの例えを考えてみました。自然の状態では存在しないけれども、私たちがその恩恵を大いに受けているものです。それは製鉄所から生み出される鉄です。誰でも想像つくことですが、鉄は鉄鉱石を掘り出してそれを精錬し、最終的に鉄になります。鉄鉱石を溶かし、真っ赤になったものを形を整えて冷やし、私たちは鉄製品としてそれを利用しているわけです。はじめは石の中に混じった鉄の材料が真っ赤に燃やされ、混じり物を取り除かれ、丈夫な鉄になります。最初と最後だけ 考えてみてください。誰が石を見て鉄を想像できるでしょうか。けれども先祖たちは鉄鉱石を鉄に変えたのです。もしかしたらその例えは司祭職も同じようなものかもしれません。今年はキリ教会出身の宮原助祭が21日に司祭に除会されます。鉄鉱石が除会の石によって溶かされて司祭という鉄になるわけです。今年の宮原助祭は福岡の宮原司教様の甥っ子だそうですから、先端は双葉より芳しということわざのように、この最初から司祭になるような器だったかもしれませんが、私に当てはめると自分自身は誰がこの子が司祭になるだろうかと思ったような人だったわけです。鉄鉱石どころか家作りの捨てた石だったのです。誰もあの父親の息子がなれるはずがないとそう考えていたのです。ただ変容という段階を経たならば全てのことは変わり得ます。石が溶かされて液体になり完全に形を失った後に鉄になります。新学生助祭も自分を捨て自分の十字架を背負ってイエスに従うなら助会の恵みによって溶かされ完全に形を失って司祭という鉄に変えられるわけです。もちろん鉄も出来上がった時から完全ではありません。鉄は熱いうちに打てと言います。除会したばかりの新司祭を新司祭のうちに鍛えて粘りのある鉄に仕上げるなら25年30年と良い仕事をしてくれるでしょう。いずれにしても変容することで過去と未来はつながるのです。イエスはご自分で死という過去を変容させ復活という未来に結びつけてくださった、こう考えて良いのではないでしょうか。イエスのお姿が変わる場面はイエスの死を変容させ復活に結びつけてくださいました。私たちもイエスを信じ復活の希望を待つキリスト者です。人間の力で人の死を復活に結びつけるのは困難ですが、イエスは私たちの死を変容させ復活の希望へと結びつけてくださいます。その段階でもしかしたら溶鉱炉に溶ける鉄のように火で試されるかもしれません。罪もすべて燃やし尽くされどんな悪も触れることのできない灼熱の火で試されようやく復活するのかもしれません。けれども私たちが復活を信じることには十分意味があります。イエスが私たちに復活への希望を与えてくださったからです。ペトロは地上に仮小屋を建てましょうと提案しましたが、私はこう言いたい。復活への希望にとどまる仮小屋を私たちの心に建てましょう。すべてが火で精錬され燃え尽きてもとどまることのできる復活の希望を待ち望む仮小屋さえ残るなら私たちには何も必要ないのです。信仰にとどまるための仮小屋だけが保てるなら私たちは人生の試練を通ってすっかり変容され復活への希望に生きるものに生まれ変わることが できるでしょう。